1. 平成22年度施政方針。羽曳野市長北川嗣生。次代に向け夢と希望を育むまちづくりを実現するため、健康とにぎわい元気な羽曳野、教育と安らぎ笑顔の羽曳野、人材と創造誇れる羽曳野、3つの羽曳野づくりを通じて全力で市政運営に取り組みます。平成22年羽曳野市議会第1回定例会の開会にあたり、平成22年度の市政運営の基本方針と主要施策をお示しし、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。私は2期目の市長就任以来、次代の羽曳野を見据え、今あるもので今できることを今すぐ実現する、時代につけを先送りしないを信条に、市政運営に全力を注ぎ、再生から躍進へと取り組んでまいりました。今後とも市民と行政の信頼関係を基礎に、さらなる行財政改革を推進し、安定と新たな羽曳野づくりに邁進してまいる所存でございます。これまで私はにぎわい、健康、安心、そして環境の4つのキーワードをもとに、市民の皆様や事業者との信頼関係に基づくより良いパートナーシップを築きながら、共同、協力の協、同は働く、共同によるまちづくりを推進してまいりました。今後は次代への夢と希望を実現するため、こうした考えのもと、次の3つのまちづくりを大きな目標に掲げ、市民の皆様と共同でそれぞれの施策を展開し、まちづくりを推進してまいります。まずは健康とにぎわい元気な羽曳野です。地域ストックを生かした定住環境の整備と市民の活発な交流活動の促進で、人の集う羽曳野、また元気高齢者をはじめとする地域活動の支援で活力ある羽曳野の実現を目指してまいります。次に教育と安らぎ笑顔の羽曳野です。地域の人材育成と教育、協力の協と育む、教育による学校支援で次代を担う子どもたちの笑顔、また地域再生と地域福祉への積極的支援で人づくりの羽曳野の実現を目指してまいります。最後に人材と創造誇れる羽曳野です。地域の魅力を生かしたソフト施策と広域化の推進で誇れる羽曳野、また健全財政の維持と市民共同のまちづくりで健全都市羽曳野の実現を目指してまいります。それでは平成22年度の市政運営について、市政を取り巻く社会経済情勢を踏まえて私の所信を申し述べます。まず経済情勢ですが、景気は金融危機の最悪期からは脱出し穏やかな回復となる見通しですが、デフレと不況の悪循環に陥る瀬戸際に来ており、企業家計に不安感が募っています。また雇用情勢は完全失業率が高水準で、新卒予定者の採用内定率も過去最悪な状況です。このような状況から脱却するためには、あらゆる手段の景気対策を切れ目なく実施することが緊要となっています。また阪神・淡路大震災から15年を迎えた今年、ハイチで大規模な地震が発生し、その被害は壊滅的で想像を絶するものとなっています。国内では昨年8月、静岡県で最大震度6弱の地震に見舞われ、東名高速道路の一部が崩落するなど、多数の被害が発生しました。耐震改修はもとより、危機管理体制の充実などが問われており、総合的な防災対策を進めていかなければなりません。次に、地球温暖化防止に向け、昨年末に国連気候変動枠組み条約、第15回締約国会議 COP15 が開催され、日本は温室効果ガスの排出量を2020年までに 1990年比で 25% 削減するという目標を掲げました。ゴミの減量化や資源の再利用、環境負荷を減らしたエコ製品の開発・普及など、企業はもとより我々一人一人が地域社会の一員として、環境に優しい低炭素社会の実現に向けた取り組みを進めていく努力が大切です。最後に、日本は世界にも類を見ない急激な人口減少、少子高齢化社会に突入しており、このような状況が加速していく中で、現在世代と将来世代の世代間格差を解消しなければ未来への責任は果たせません。年金や医療、介護などの社会保障に対する将来への大きな不安と、子育てや教育などの施策に対する充実への期待はこれまで以上に高まっており、生産性の向上や新たな社会保障制度の確立など、長期的に持続可能な社会の実現へ向けた取り組みを進めていかなければなりません。このような社会経済状況の中、国においては鳩山首相の掲げるコンクリートから人への基本理念のもと、第二次補正予算が成立し、さらに平成22年度予算においても、公共事業費をかつてない規模で減らす一方、子ども手当の創設をはじめとする暮らしの安心に関わる予算を大幅に増やすなど、国民の生活改善に向けた取り組みが進められています。一方、国の財政は世界経済危機の影響で税収が大幅に減少する中で、過去最大規模の国債を発行するなど、極めて厳しい状況であります。羽曳野氏の財政状況については、財政健全化の取り組み等により、かろうじて黒字財政を維持しているものの、財政調整基金等からの繰り入れや退職手当債を発行しており、決して赤字体質から完全に脱却したとは言えない状況であります。歳入面では、景気の影響などにより、基幹的収入である市税が大幅に減少する見込みとなっています。また、歳出面では、義務的な支出である扶助費は増加し、交際費は高止まりのままで、経常収支比率や将来負担比率も高く、このままでは赤字財政への転落が危惧されます。このような状況において、次代に過重な負担を先送りせず、収支均衡の下で弾力的な財政構造と持続可能な財政基盤を確立し、質の高い市民サービスを提供するためには、さらなる行財政改革を着実に推進しなければなりません。そのため、今後5年間の新たな財政健全化計画を策定し、行財政運営の再構築を目指してまいります。平成の大合併が収束を迎えつつ、国では国と地方の協議の場の法制化や、国による地方への義務付けの見直しなど、地域主権改革の議論が活発化し、国から地方に権限や財源を移譲する真の地方分権の実現に向け、新たな一歩を踏み出しました。また、国に先駆けて大阪府では、大阪発地方分権改革ビジョンが発表され、現在、平成22年度からの3年間で、府内全市町村に特例市並みの権限移譲を目標に取り組みを推進しています。真の地方分権は、国、都道府県、市町村のそれぞれの役割分担を明確にした上で、権限移譲に見合う財源措置や人的支援が不可欠であり、自己決定、自己責任の原則の下で、より地域の実情に応じた行政サービスを提供できる改革でなければなりません。そのため、行財政改革による経営の健全化、人材の育成を図りながら、広域行政や広域連携を推進し、市民参画、市民共同のもと、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを展開してまいります。以下、3つの羽曳野づくりについて、その対応を申し述べます。